父ザカリアは聖霊に満たされこう予言した。これが今日の福音書の冒頭の言葉でございました。子供を授からなかったザカリア夫妻なんですが、あなたはお父さんになりますという知らせをザカリアは受けて、その喜び、その感謝を気持ちを込めて歌ったのが、このザカリアの歌、先ほどお読みしたところでございます。聖霊に満たされて、聖霊に満たされてこの歌を歌うまでには実は伏線があります。そのお話をまずはしてみたいと思います。これはルカの福音書の一章のところに出てくるお話なんですけれども、このザカリアという人は祭司でありました。そして祭司として神殿での仕事を、礼拝のためのいろんな用意をするというお仕事をしていた人なんですね。で、ある時祭司ザカリアはお勤めでお香を炊くという係になって、神殿の一番奥のところにある聖所に入っていきました。その時に天使ガブリエルから声を受け取ったのでありました。そして、あなたに男の子が生まれる。その子の名前をヨハネと名付けなさい。こういう声を聞いたのであります。やがて、妻のエリサベトが身ごもっていきます。そして、少し経ってから、ここからは皆さんもよくご存知のマリアのお話へとなっていくんです。それがこのルカ福音書の構成なんですね。ナザレのマリアにも同じことが起こり、天使ガブリエルがマリアのところにやってきて、おめでとう恵まれた方、あなたに男の子が生まれる、その子をイエスと名付けなさい。マリアはこの言葉に戸惑うんですけれども、マリアは言いました。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。そう言ってマリアは元気を取り戻したのでありました。このザカリア夫妻とそしてマリアは実は親戚であったということが聖書に書かれております。で、マリアは親戚のエリザベトが高齢にもかかわらず身ごもったというお話を聞きつけるとですね、早速エリザベトを訪ねて旅に出るのであります。そしてエリザベトと出会い、二人に共通に起こったこと、天使のお告げ、受胎を自ら確かめて聖霊に満たされて喜び合う、その喜びを歌にしたのがもう一つの聖書の中に書かれておりますこの一章の47節のところですね。今日のところの1ページ前なんですけど、そこに登場いたしますマリアの歌であります。マリアの賛歌というふうに言われております。美しい歌がございます。やがてエリザベトは月が満ちて男の子を産んで、その子供が洗礼者ヨハネとして活躍をいたします。マリアの歌に呼応するかのように今日のザカリアの歌が続いてまいります。このようにルカ福音書記者ルカは洗礼者ヨハネの誕生エピソードと御子イエス・キリストの誕生のエピソードを交互に重なり合わせて福音書を書いたのであります。けれどもですね、よくよく見るとザカリアの歌のことをルカは予言と書いているのです。マリアに対してはそういう言葉ではないですが、 このザカリアについては預言という言葉をルカは使っています。マリアのようにただ神様を讃えて喜ぶというだけではない、預言だというふうに書いているんであります。預言、まあ、預言と聞くとこのあらかじめ言い当てるというようなこの言葉を私たち思い浮かべますよね。それではないんです。この漢字をよく見ると分かるように、この預というのは預貯金の預ですね、預けるという漢字が使われております。ですからこのあらかじめ言い当てるという言葉と預けるということでは全然意味が違うので、この預言というのは同音異義語でございます。聖書の言う預言というのは神様から預けられた言葉、託された言葉、これを語ることが預言でございます。ザカリアは自分では喜びを表現して歌ったつもりだったんだけれども、聖霊に満たされて語ったその言葉の中身は、神様がイスラエルの民に、そしてすべての人々に、ここにいる私たちに告げ知らせた神様のメッセージなのであります。何を語ったか、今日の福音書箇所ですが、もう少し見ていきたいと思いますが、人の言葉ではない聖なる響きがこのザカリアの預言から聞こえてまいります。主はその民を訪れて解放する、我らのために救いの角を起こされた、我らを憎む者の手から救う、聖なる契約を覚えている、憐れみによって曙の光が我らを訪れる、我らの歩みを平和の道へと導く、こういう言葉が次から次へとこう出てくるんです。単語を拾いますとですね、解放、救い、憐れみ、そして平和、この4つの言葉はいずれも神様に属する言葉でございます。神様の力と働きがあってこそ実現する出来事でございます。で、救いも解放も憐れみも平和も私どもは言葉としては知っております。そしてなんとなくその意味も知っている気がいたします。礼拝に出ていますのでよく耳にしますし、聞き慣れているので、あ、それねっていうふうに、あ、解放ね、平和ね、なそんなふうに思うんですけど、本当はこの4つとも神様の中にしかないのです。人間は本当は知るはずもない。一体平和って何なのか、一体救いって何なのか知るはずもないけど、言葉として知っているがために分かっているっていうふうに勝手に見なしてしまう私たちであります。そういう身勝手さを思うのであります。愚かさがあります。囚われの身からの解放、救い、憐れみと慈しみ、すべて神の力がなければ実現しません。政治や経済を動かす世界の有数の有識者がどれだけ頑張ってみても実現できませんけれども、神様がちょいと指を動かせば、これは実現へと向かうのであります。ザカリアという人は真面目にコツコツと神殿での神事を尽くしていた、まあ、ごく普通の人でありました。かたやマリアは、まだ幼さの残る年頃、可憐な田舎の一人娘でありました。そんな二人が天使ガブリエルに出会い、聖霊に満たされ神様に用いられていくのであります。神様がちょいと指を動かして、こうしたごく普通の人に 働きかけて解放、平和、憐れみ、救いへと働きかけたのであります。普通の人、ザカリアにしてもマリアにしても多分仕事を終われば世間話や友達の噂話に花を咲かせたりして人々と一緒にワイワイガヤガヤと毎日を過ごしていたという意味であります。普通の人というのは、どこのお店のランチがおいしいとか、野球やサッカーやゴルフの話題でおしゃべりしたりして毎日を平凡に暮らす私たちと大して変わりなかったと思うのです。気の置けない仲間とそんなふうに平凡な毎日を過ごしながらザカリアもマリアも過ごしていたことでしょう。そこに天使のお告げが起こり、そこに主の御言葉が託されたのでありました。彼ら二人ともそれを受け入れる備えなど全くなかったのは言うまでもありません。天使ガブリエルのお告げは不思議なことです。どうしてそんなことが起こったのか、ごく普通の二人になんて届けられたのか、誰も答えが出ません。とても神秘的な出来事としか言いようがないわけであります。けれども私たちはここを読んで神秘的と思いますが、もっともっと不思議なことがございます。それはここにいる私たち一人一人が例外なく経験している神秘です。命です。私たちが今こうして生きているということ、これ以上不思議な出来事はありません。ある日ある時、私たち命を授かったのです。自分から生まれ出ようと思ってこの世に生を受けた人は誰もおりません。授かったのです。なぜ自分が今ここにこうして生きているのか誰もわからないのであります。これ以上の神秘はございません。最大の神秘なんですけど、このことを私たちはどれほど真剣に考えるでありましょうか。実際考えてみても埒が明きませんので、考えることを途中でやめてしまったりいたします。そんなことを考えて悶々としているよりも、毎日おいしいランチを食べて、今日はどこのチームが勝ったとか負けたとか、そんな世間の話題で盛り上がりながら暮らすのが私たちでございます。一日の命を、そんなふうにして私たちは使っています。どっちがいいとかこうすべきとかではなくて、これもまたごく普通のことでございます。平凡に私たちが時間を過ごそうとしても、過ごしたとしても、それは今私がここに生きている、命を授かって生きている、このことをの現実でありまして、これは人間の知恵が全く役に立たない最大の神秘なのであります。聖書がもたらす最大の知恵、それは生きるというこの謎に答えを示してくれたということでございます。私たちが生きているのは実は神様から命をいただいたからなんです。これを聖書は教えてくれています。偶然に命を生きているのではなくて、神様から命をいただいて私たちは生きている、今も神様とつながって生きている、これを聖書は教えてくれているのです。私たちの現実は先ほども言いましたように実に平凡で無駄なことばかりで、神様の御心にかなう生き方なんか全然できていなかったりするんですけれども、 そんな平凡で普通の大して褒められることでもないような人生であっても、これは神様の命を生きているのであります。私どももいつどこで何が起こって、この与えられた地上の生涯を終えることになるか全くわからない、そういう不確かで実に脆い命でありますが、これは神様とつながっている命なのです。洗礼者ヨハネが誕生して、ザカリアが歌った喜びの歌、これは予言だというふうに申し上げました。解放、救い、憐れみ、平和。聖霊に満たされた神の言葉が次から次へとザカリアの口から飛び出しました。そしてこの予言は、やがて訪れる御子イエス・キリストがお生まれになるための備えでもあったんですね。御子イエスは、ザカリアが予言したこれら4つの御言葉のために使わされました。そして4つの言葉を携えて、その一つ一つを伝えるために、その一つ一つを成し遂げるために、御子イエスは解放、救い、憐れみ、平和を単なる言葉ではなく、肉を取って形を持って示してくださいました。暗闇と死の影に座している世界中の多くの人々を照らす曙の光を、私たちは御子イエスのうちに見るのです。お祈りいたします。恵みの主よ、あなたの御子イエス・キリストがあなたのうちにある四つの言葉を語り伝え、そしてそれを成し遂げていかれました。私たちはそれを受け継いで、今こうして与えられた命を生きております。どうか主が私たちと共にいて、このイエス様から託された御言葉に沿って従って生きていくことができますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。